ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことで、今日は本当にこのね13階のキュースタに、まあ、入ってくるなりも毎回毎回こういう話をするのが本当にくだらないバカらしい、本当に嫌なんですけどもね、このキュースタ時間がもったいないですよ、このことに触れるのがね。まあ、今までいろいろありましたよ、なんかねもう机の上べちゃべちゃべちゃべちゃみたいなね、水鉄砲かなんかでもして遊んだんかいみたいなね、こっちはなんかペトペトするからなんかなんやろな、なんかこのお菓子的ななんか飴的ななんか そういうべちゃべちゃかい蜂蜜かいみたいなことをねなんか、まあ、言うたりして、まあまあ僕たちがこの収録する前に使ってるこのスタジオ使ってる13階のキュースタ座敷楼ね、ここを使ってるやつは誰やねん、まあまあ声優さんやと、なんかあの若い、男の声優さんたちのこの日替わり定食みたいな番組やと、いうその辺の情報はもう掴んだわけですよ、ね、なんかお菓子のクズが落ちてる、椅子が濡れてる、どんだけはしゃいだねその収録をすんねんと。いやまあまあただ若い男の声優さんやったらまあね、あの作品の人気の下駄を履いて人気はねフォロワーとか多いやろうけども、まあ、正直べしゃりの技術なんてないから拙いもんやからね、まあ、本人らある思て喋ってるんでしょうけども、まあ、そこがまたね旗から見てるとみたいなところもありますけどもね、うん、だからなんかこの作家さんたちも苦労していろんな企画を組んでねわーっとはしゃいで楽しげな感じ出すのにもう苦労してはんねやろと、もうそういうスタッフさんの気持ちを思ったらもうそんなにケンケン言うことないじゃないですか、うのてぃさんと男爵とお互いにねお互いに声を掛け合いながら許してきましたけども、もうちょっとね堪忍袋の尾がもう切れそうです。本当に臭いんですよね今回は。今まではなんかこの 手でベッド冷たいとかね、なんかそういう肌感覚的なものを熱いとかね、そういうあの攻撃やったんですけども、今度はもう嗅覚を攻めてきたという、なんかやっぱあの本当に臭い匂いをずっと嗅がされたら人間っておかしくなるらしいからね、なんか漫画で拷問されてる人の漫画見ましたけども、映画とかで、ま、そういうのありますよ、ね、こう換気できないですからこの部屋は、窓が一切ないんですから座敷楼ですからね、臭いんですよこれ。何の匂いこれは何の匂いなんですかこれは。
まあ、予想したところ
、僕は入ってきた時、そうそうそう、正直、誰かがスタジオで花火やったのかなと思ったんですよちょっとなんか焦げ臭いというか香ばし系の、あの匂いでしょ、でこれは僕より先に入ってたうの T さんとかうの D さんとかとしみつくんはプロデューサーのね、なんと判断されたんですかこれは。
だから除光液的な。
除光液というのはどういうことですか、この爪に塗ったこのマニキュアをちょっと落とすみたいな、うん、あの除光液ですか。
そういうパターンが散々ね、
その若い男のこの声優さんが除光液で何の企画ですかそれ。除光液の企画は
面白い企画、
面白いやつないでしょもうパッと聞いてピンとこないんだからあのね、だからもうまあ換気してくださいとはね、これ窓がそもそもないから言われへんねんけど、もう臭いのはやめてよ、もうびちょびちょはもう我々は許容したんだからびちょびちょと暑いっていうのはねもう許容したんだから、これはもう本当に匂いを残していくのだけ失礼よ普通に。俺らやからええけどね、えこの後武田鉄矢さんがここで三枚おろしとるってなったらもうお怒りもお怒りですよ、こんなもん、なんだこの匂いはっていう、この徹夜にこんなところで収録をさせる気かっていうなりますよこれは。ほんと勘弁してください、ちょっと今度責任者の方を今度ね、としみつくんちょっとディレクターでもプロデューサーでもいいですから責任者の方をちょっと呼んでいただいてもいいですか。もうさすがにもう俺切れてますよ俺
ちょっとまた何の番組だったかは、調べてもらいます。
あれでしょう、冗談から 声優の
毎週そう
なんか収集代わりかなんかで若い声優の子を売り出していこうみたいな、ね、今ブームやからここ何年かね、うん、あれですよ毎回そうなんだもん。ディレクターさんに伝えてください。もう男爵がブチ切れてると僕みたいなもんがブチ切れようがわめこうがなこうが文化放送には関係ないことですから、はい、また今日もしくしくとやっていくしかないんだということでちょっとメールを読んでおきますね、うん、静岡県ラジオネームジャムお兄さん、はい、男爵様スタッフの皆様収録お疲れ様です。8月29日に放送されました黒弦を拝見しました。クローズアップ現代ね、いや舌打ちがおかしいんですよ。ほんで前回前々回あたりからその舌打ちを僕がいじり始めたからといって今回やや粒立て気味だからこれもう樋口くんと一緒なんですよね。もうね再現性がないというか一回やってたまたまアドリブで僕が突っ込んで受けた下りをに味を占めて次回の地方営業でもやり始めるんですけどその時にはもう別物になってるというね。これ芸人向いてない人ですこれ。前回たまたま自然に出たやつだったからそこに間髪入れず突っ込んだりいじったりして面白くなったんですけども本人が意識したらもうダメなんそれは。スタッフの皆様白子お疲れ様です、ね、8月29日に放送されましたクローズアップ現代拝見しました。ありがとうございます。芸人のラジオのオープニングじゃないですこれ。クローズアップ現代見ましたっていうね、お堅すぎるという引きこもりルネッサンスといういかにも男爵様がメインなタイトルでしたが、いやこれは僕も現場行くまで知りませんでしたからね。実際は出演時間の半分はしょこたんでしたねって中川翔子さんという、そらそうです。しかし VTR で引きこもりの方と真摯に向き合う姿勢また番組内でのキレのあるコメントを聞く限りそうですか男爵様はますますこのようなお仕事で活躍されるのではないかと思いました、うん、いやそんな感じで見る番組じゃないでしょ。いやこれは爪痕残したなみたいな目線で見る番組じゃないからね。本当人の役に立つというかね、そうそう社会的な番組だから バラエティじゃないからね。番組冒頭のルネッサンスの掛け声についてはコメントを控えますが、これは僕やらされてるだけですから、はい、僕言うたんですよ本番前に。いやこれこのテーマで僕冒頭にこのルネッサンスっていうの、いやもう僕は最悪いいですけどしょこたんも一緒に言わすのどうなんすかね言って、まずね大丈夫しょこたんみたいな、もうちゃんと気ぃつこって、いややったらもうあの口パクで俺だけ言うからみたいなことまで言うたんですよ。ええ子ですね、ちゃんと言うてくれました。まあ、納得は言ってなかったみたいですけどねこれはね。今後の活躍も期待しておりますという。でまあもう今週しか読む機会がないんでこれも読んでおきましょう。スプリングウーマン NHK クローズアップ現代に生放送での出演お疲れ様でした。
生放送、
はい、もう一回したうちでしょここ。え自分からその姿勢見せ始めたんだったら僕もその目線で見ますよ。これが嫌ならやめてください。今のは本気ですね。今の舌打ちは気持ちが乗ってました。いい、ね、今のはいい、
はい、
ただ次もう一回再現しようとするのもうダメになっちゃってますからこれはね。お疲れ様でした、はい、男爵様が引きこもりの方々を取材したりスタジオで名言を残していましたね。いやそんなことはない、そういう番組じゃないですだから。数週間前に私スプリングウーマンが引きこもりを告白した際にはあそうだそんなことがあったねこの番組に ねあのスプリングウーマンメールを送ってきてくれて、はい、僕引きこもりなんですよ今もそうなんですって言うた時ね、メール読んで知らんがなという言葉を投げかけていましたが僕ですかそれでしょう。それこれの前に収録してた
言わないです、
ね、言わないスタジオで花火するようなやつだぜ知らんがなという言葉を投げかけていましたが同じ人間とは思えない発言の数々を国営放送局 NHK でされていまして、
ね、環境が
ああすごいな男爵様って文化放送から出たらいい人を演じれる俳優さんなんだなと思いました。逆なんです、文化放送に入ったら悪い人を演じてる俳優なんですよ。文化放送の外の僕が本当ですから、
ね、NHK が
本当NHK さんそんなねNHK で何かぶっこんで爪痕を残そうっていうのは一発屋芸人界でいうと旗ヨークぐらいしかいないわけですから、もう何年も前の話ですけどもね、急に NHK の裏番組の方が数字取ってる残念的なことを生放送でアドリブで言い出したという 周りを取り囲んでいた大御所たちがもう肝を冷やしてすごい冷たい顔をされてたというね、ありましたけどもね、なんだなと思いました。後日談や言い訳とありましたら、まあ、もう言い訳というか説明は今しましたね。お聞かせくださいと、いうことでございます。でも面白かったです。あれ先週もお話しましたこの話、ね、中身のことはあんま話してないもんね。クローズアップ現代でその僕あの引きポスいうとこ引きこもりポストみたいな新聞社みたいなやつ、もともと引きこもってた人が集まって新聞出してますよみたいな、集まりに取材に行ったんですけど、なんかね 50か60歳ぐらいのなんとかさんっていう方がいらっしゃって、その方はまあ今はもちろん外にも出てるんですけど、でもまあ結構なお年になるまでずっと引きこもりで、部屋から出ないみたいな生活もしつつ、まあ外に出たりするけども基本的にはちょっとこもってるというね。でなんか変装時々変装してハンチングかぶってなんか眼鏡かけてつけひげつけて、で服とかもなんかちょっといつもの自分じゃない格好にして変装して、ちょっと離れた町の引きこもりとかそういう人じゃないいわゆる普通の社会人の人たちの集まりで楽しく飲んで帰るっていうよくわからない活動をいやそういうのにも触れとかないと本当におかしくなっちゃうからみたいな、すごいそれって引きこもってるんですかみたいなことで、まあちょっと番組ではね使われてませんでしたけども、なんかそんな面白い方もいらっしゃいまして、非常に勉強になりました。はい、あとまあしょこたんのね尺の中にコメントを収めてくる力、最後番組終了の時もものすごい早口になってましたからね最終的に僕に残された時間がもう8秒ぐらいやったもんですからまあそういうこともございましたと、いうことでございます。さあ9月ももう真ん中早いものでネタ見男7、開催まで残りあと1週間です。まあちょっとゲストもちょこちょこ仕込み始めてますけども、宇野 T さんの方には行ってますかそれは。あ、じゃあ今日お伝えしますね、いろいろゲストの方も仕込み始めております。さあまあチケット自体は前売り券はもうはけてまして売れてましてありがとうございます。当日券が若干出るかもというような状況なんですが、まあ、お問い合わせはロフトプラスワンさん、あるいはロフトプラスワンさんのツイッターとか、まあ、僕のツイッターとかうのてぃさんのツイッターとか見てくださいということなんですけども、どうですかね、ルネラジ飯の方は どうしますか今回は。
今回また作らない、
今回も昼間の開催ですからこれ飯重要ですから、はい、うん、ご飯を食べささないと売り上げが上がんないです、うん、誰のギャラも出なくなりますこれは、なんとか頑張ってね、うん、ルネラジ飯を発明して、はい、ね、でできたらちょっと放送ではタイムラグあって間に合わないんで、ツイッターとかでロフトプラスワンさんとも協力しながら、はい、今回はこんなルネラジ飯がエピソードからこう発想されたご飯をみんなでみたいなね、
何かな
1500円ぐらいのメニューを昼間やからあんまりお酒は出えへんはずやから、ね、ご飯の方でがっつりお金を取って、うん、なんとかペイしていきたいなと思っております。そしてネタ見男セブンの2日後、こちら朝日地球会議2018、こちらの方にも私ヒゲ男子がまだ出させていただきます。まあちょっとフォーラムというかシンポジウムというか、まあ僕は僕がトークするコーナーというか時間をいただいているということなんで、ぜひですね、まあもうどうなのかな、締め切り応募して申し込んで、行く、まあ無料なんですけど、はい、応募して、参加するという形なんですけども、まあ、おそらく定員に満たなければ何らかの形でまた募集もするんでしょうから、うん、ぜひちょっとその辺もチェックしておいてくださいということで、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。鳥だ飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田美53世のルネッサンスラジオ。 はい、ね、台風大変だったですね、21号。
実家が
大阪やからね、宇野 T さんはね。いやもう地震も、いやだからもういろいろ重なりすぎて、もうね、いやもうこんな本当にダメなんですけど、ちょっともう忘れかけてたけど、大阪北部地震もありましたもんね。
6強ですかね。
宮根さんがスタジオに来れなかったでおなじみの、ミヤネ屋の時に、ね、起こって、大変でしたけども、ほんで今度台風で強風でという。ことですよ。で北海道でも地震あって、しかもあれも震度7になったというね、いやもう大変でございますけどもね。 まあ、そんな大変な中でこんな小粒な話をするのも嫌なんですけども、つい何日か前にちょっと家族サービスは言うてね、まあ、旅行行ったわけですよ、ね、いやあーじゃないんです
よこっちか、
ね、こっちの嫌なやつかという、ね、だからまあ、ごめんなさいね、すいませんけど一部の、社会不適合者のリスナーの方々は今すぐ鼓膜を破ってください。この話を聞くぐらいならね、そうそう耳たぶをちぎって耳の穴に詰めてください。こんな話を聞くぐらいならその方がマシだというね。いや旅行行ったんです、まあ、1泊2日ぐらいですよ、勘弁してください。
夏の終わりに、
夏の終わりね、一応ほんで夏休みあんまり、娘の相手できんかったから、まあ、忙しくもないのに申し訳ないんですけどもね、ちょっといろいろバタバタしてましたから、ちょっと出版関係でね、まあ、嫌な話ばっかりで申し訳ないんですけど立て続けに家族の話と、本出した話、コンボがうのTさんの苦手なもの、2大苦手なものですからね。ほんで旅行行ったんですけど、そのまあな、温泉旅館みたいな、まあ、結局ベタに行くという、でその前にちょっとなんかリゾート施設というかプール行ったんですよ、ちょっとしたね、うん、大きなプールね、まあ、それ自体別にまあまあ、娘も楽しんでて、流れるプールや波が出るプールやとか言ってね、行って、あれなんか俺ここ来たことあるなと思ったら、大磯ロングビーチなんですけど、俺なんかあれ初めて思ってたけどここ来たことあるなと思ったら、羽飛びの収録で一回来たことあって、でその羽飛びの収録で俺めっちゃ滑ってたからもう記憶から消してたんですね。なんだろうこの、その波が出るプールの波打ち際歩いてる時な、この感じ知ってるってなって、人間ってどこに記憶してるかわからない、足の裏で記憶してたんです。それ何この足の裏の感触覚えてるってなって、羽飛びだーってすげえ滑ったやつだーって思い出して、もう足の裏でちゃんと覚えてたんですよね。ほんでまあまあ、でも娘楽しかったからよかったなって、 2,3 時間遊んで、で帰ろう言って、あ帰ろうっていうか、まあその宿の方行きましょうってなって、じゃあ着替えなあかんなって更衣室の方行くじゃないですか。でも結構空いてたんですけど、で男子更衣室と女子更衣室で分かれるでしょ。でうちの奥さんと娘に、じゃあ後でなえて、あそこで待ち合わせなえて、そこのベンチで、で俺こっち行ってくるわって、男子更衣室入ったら、その日めっちゃ空いてたんですけど、よりにもよってなんか僕がその男子更衣室に入った時、中学生の男の子、男子中学生、まあ、中3ぐらいかな、ちょっと体も大きかったから中3ぐらいのやつがもう 5,6 人バーッと輪になって、キャッキャッキャッキャッ、もうプールに男だけで来るガキてね、ほんまもう別人格というか、もうこんな言い方したらあれですけど、なんかやってるのと同じぐらいのテンションになるでしょあれ。
楽しいから、
男ばっかりで来てるやつ、まあその友達同士でプールっていうのも楽しいやろし、あとなんかそんなことは絶対にないのに女の子との出会いがあったらどうしよう的なね、まあ、ちょうど毛も生えたてぐらいの頃やから、そういう欲もあってね、もうわけわからんぐらいテンション上がって持ってて、普段のお前はそんなんじゃないっていう、言うやつばっかりに全員が全員一人一人もう変身してしまってる。 5,6 人わーっと輪になってて、キャッキャッキャッキャッ、うわー嫌やなーと思いながら、やだなーやだなーと思いながら、
怖いな
怖いなーって中学3年生 5,6 人テンション上がってる、怖いなーっていうでもそいつらの真ん中通らな、僕が目指すその着替えるブースみたいな更衣室みたいなとこ行けないわけですよ。でしゃあないから、ちょっとすいません言いながら、小さい声でよ、ちょっとすいません言って大人としてね、ファーって通って突っ切ったなと思ったら、背中の方からおいおいみたいな、もう声変わりしたての可愛らしい声ですわ、可愛らしい声やけども、文字にしたらもうえげず、おいみたいな、2回言われました、おいおい43のおっさんがね、嫁と子供連れて楽しい家族サービスや言うてる時に、2時間3時間結局結局、うわーすごいぞ、波がすごいぞとか、娘と遊んだ後中学生のガキにおいおい言われて、完全に無視してますけどもね、おいおいルネッサンス言われて、
わちゃちゃちゃちゃちゃ言って、
ほんまもうどんなしつけやねん親と。まあまあ男同士でこんなところを来るようなね、もうガキンチはもうろくなもんやないから、まあだからもういつも通り心の中でね、 お前が俺に勝ってるのは残り寿命だけやっていうね、あの念仏のようにお前が俺に勝ってるな、才能も全部俺が勝ってると、なんやったらお前の親より俺の方が稼いでるわアホがと思いながら、ね、
3回唱えれば
落ち着くんですか
落ち着きます、
残りお前が勝ってるのは残り寿命だけだ、お前が俺に勝ってるのは残り寿命だけだ、お前が俺に勝ってるのは残り寿命だけだっていうね、
皆さんに、ね、試してもらった
試してください一回怒りをコントロールする方法ですね、でも完全にな何言ってんの、もう完全に無視です、だから全く反応しなければ向こうはしばらくするといやいやもう全然違う人に言うてもうたやんっていう恥ずかしめを受けることになるから、もう完全に無視して一回も振り向くことなく、はい、その目当ての更衣室に入ってバターンとドアを閉め、うん、ねっね、そ, んなから そこはちょっとだけ声出しましたけど、そこに何でんなやつらに言われなあかんのよ、やっぱつわ思いながら、しょうもない、でも言うてたらやっぱ無視してたらもうなんか、まあ、来てもうたんか、ファーッと出ていってよかったよかった、ふー言いましたけどこれはっきり声に出して、ね、ふーって言いましたけどでも慌ててまたあいつらが戻ってきたらややこしになると思って、もう慌てて濡れてるからもう引っかかる、ろくに拭かんと気が出したから服もあわわわわ言うて服も引っかかる、あーもうって言いながらね、着替えてパパッと出て行ったらまだ奥さんと子供娘はまだ出てきてなくて、でその間にじゃあ膨らましてたあの、ね、浮き輪とかの空気シューって抜いて抱きしめてシューって抜いてたらほどなくあのうちの家族がパパパって出てきたんですよ。おそら奥さんがまあまあ血相変えてて俺のとこにダダダって来てね、まあ、なんか俺なんか中学生になんかいじられてるというかちょっとなんかこの声かけられてる感じの聞こえもう隣やから聞こえてたんかなと思って、いやこれもうそんな恥ずかしいことないからこれはちゃんと言わなあかんと思ってたらうちの嫁がなんでさっき急にルネッサンスって言ったのって俺が言ったと思ってるいやそんなはずないやん、
更衣室で
俺が急に大磯ロングビーチの更衣室で一人でルネッサンスって言うわけないやんか、楽しい人だなだから結婚してくれたんと思ってそんなわけ見損なうな言うて俺がどこでもかしこでもなんやなんやったらバレたいためにルネッサンスって言うてるとでも思ったかっていう、
そんな安いもんじゃない、
そんな安ないルネッサンスってねそんな安ないんすよおだって今日なんかツイッターで見たよ、リツイ思わずリツイートしてもうたけど、はい、なんかどっかの少年が、うん、ルネッサンスに救われたみたいな ツイート見ましたよ、これなんか星野ルネ君っていう、うん、ねまあ、僕の4倍フォロワーがいる子ですけどなんだろうこれ、カメルーンの星野です、日本とカメルーンシャッフル育ち、日本とカメルーン両国を見た目線で漫画描いてんだって、
エッセイ漫画
ね、そうで書籍版漫画アフリカ少年が日本で育った結果発売中なんて、トークライブ9月の16日新宿で、いや近いな、妬み男セブンと近いなっていう、まあまあだからその作家さんなのかな、うん、
っぽいですね、
うん、でご本人はカメルーンの方で、はい、でなんかつぶやいてたんですよ、名前って不思議ですねっていうね、うん、っていう漫画を書いて、地域によって親の名前を継承して生まれた日にちなんだり偉人の名前をつけたりなんとかかんとかっつって、ほんでその漫画が書いてあってさ、認知のルネサンスって書いて、アフリカ少年が日本で育った結果っていう漫画書いてて、このルネっていう名前をね全然覚えてもらえない、ね、ネロだっけとか言われるとね、で全然、ほんでケーキ誕生日のケーキのプレートには必ずルネちゃんって女の子と間違えられるみたいな、そういうのがあって、ね、よくペットと間違われたりとかってね、で最後にルネッサンスというネタが流行ったおかげで乾杯の時僕の名前を言う人が増えて覚えてもらいやすくなりましたとさ、めでたしめでたしなんていうね、これ素晴らしい、だから僕は常々言うてるでしょ、一発屋あるいは一発屋の芸というのは人生のしおりなんだというね、記憶のポストイットなんだと僕は常々言ってますけど、まさにこれのことを言ってるんですよ、一発屋芸人列で新潮社より好評発売中です、ぜひお買い上げください。フリートークのコーナーでした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局、 バリエーションを変えてくるというさすが赤坂の方、素晴らしいですね。さあここから東京ため電波局にルネラジが勝手に乗っからせていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんお迎えしてお送りしておりますが、今月はこの方です。
ナルセココミドゥエース、
ドゥエースよろしくお願いします。わかりました、あの疲れてるそれ
疲れてる、いや大体疲れてる。
このコーナー撮るとき山梨帰りの本編撮ってからのこれだから、
それは疲れてる。
で疲れた時に、うん、やっぱり、うん、だからセクシー女優の方とか、うんうん、そういう可愛らしい女性タレントの方ってやっぱ男たちを本当に癒してるんだなっていう実感がすごい今ありますね、うん、疲れた時に染みますわお, うお前染みるわ
嬉しい、味噌汁みたいな女ってことですね。
いや本当に本当に
嬉しいです。
なんかね、先週は、うん、ちょっとミュージックステーションのなんて話をしてましたけども、はいはいはい、そういえばなんかお会いしたんですって。お会いしたというか、
そうなんですよ、私
いいのかな話しても。
いやいいんですよ、私もう大発狂でツイッターに書いた、
ファン目線の、はい、そういう話やもんな。
そうなんです、私、ええ、なるせここみ
今ちょっと出前を正しましたよ。彼女は
西野カナ様に TBS で会っちゃいました。うわーいやそれがいやーそうなんですよ、なんかもう地下の駐車場、芸能人しか入れない地下駐車場から、はいはい、ね、うん、エレベーター乗ろうとしたら、はい、目の前にすっぴんにマスクをしたお綺麗な女性がいらっしゃった
んですよ。なんだなんだ、芸能人であることはおそらく間違いないと。
そうそうそう、なモデルさんかなと思ったんですよ。でも、なんか切りたての髪の毛、僕がカナ様に似てるなと思ったんですよ。
流行ってんのかね。
いやでもまあまあまあ、うん、これ前髪があったら違う人だみたいな、なかったらカナ様だな
とか。そういうもんなの、ファンはそこで見分けてんの。そう
な
ん
ですよ、前髪あるかなってパッて見たら、ない
前髪がない
と思って、でそのままエレベーターに一緒に乗って、でもなんか喋ってる時あんま関西弁っぽくなかったんですよ。カナ様関西弁、
関西
の方の、そう、三重弁なんですけど、
はいはい、詳しいな。
でなんかこうで4階が芸能人のテレビのフロアなので、
なんかちょっとペタペタ貼ってあるとかやろ、
そう
誰がどこの部屋ですとかあって、結構殺風景のとこ
やな。そうなんですよ、で
なんかのイオンの裏側みたいな感じのとこやな、あれ
バック
ヤードみたいな感じだな。
で降りていってペコって挨拶してくれて、
向こうから
そうペコって降りる時になんて素敵な人と思って、でもめっちゃ似てるなと思ったんですけど、
ちょっと待って、もうエレベーターに一緒に乗ったのに、
もう乗ってたんですよ。でも私はそんなわけないと思ってて、綺麗な人だなってずっとじろじろこうちょいちょい見てたんですよ。ですごい似てて髪の毛もそっくりだし、やべえと思ったんですけど、マネージャーが今見たって言われて、いや綺麗な人だったねって言ったら、今プロデューサーが持ってた台本見たって言われて、わかんない何だったのって言ったら、
盗っ人みてえな目盗っ人みてえな目を持ってるマネージャーだなおい。
そしたらなんとカウントダウン TV だったんですよ、その台本が。でちょっと待ってちょっと考えさせてくれって思ったら、カナ様のあのシングルの発売日が本当その週だったんですよ。
今どこにいるの自分は。
私まだエレベーターです。
エレベーター、
ね、まだ9階に登ってる時
ぽいなっていう人もエレベーター、
まあ、もう降りて
もう降りてんだ、
もう4階から9階までの
出来事。あそうかそうか、降りてんだ。
そう、そこで言われてやばいと思って、もうこれカナ様じゃんと思って、もうそっからどうしようと思って、もう上のクリニックの CM なんか撮れねえと思って、もうはーと思って、
撮れるよそれは、
いやーと思って、もうそっからもう
ちょっと待って
みたいな。でそっから
あんたが CM やってなんか増えたらしいじゃねえかよ
あれね、本当にみんながねチンチンの皮切ってくれ
た、来てくれるようになったんだ、
ありがたいことですよ。
お前ってなって、
うわーってなって、でちょっと一回1階に行かせてくれ、1階に行くと1
階ややこしいけども、一旦1階に
降
りさせてくれと、
はい、そこには芸能人の方の楽屋の
貼ってあるから、
そう、降りたんですよ。見たら西野カナ様4階丸々室へお越しくださいみたいな。
なんで気づかなかった最初に。
いやと思ったんですよ。
いや台本くしゃくしゃになっちゃう、
もう本当に
うちの台本がくしゃくしゃになっちゃう。
そっから取れず
、
うん、ラジオ
取れずいや取れよ、
ずっと言っちゃうんですよ、もう本当社長みたいな、本当にやばかったです。本当にその日家帰るまで3時間かかった
んです。まあまあでもそれぐらい、なんで
ふわふわしちゃって
迷ったってこと、間違えた、
まあ、どこにいるのか分かんなかったんですよ。
いやもうやばいなおい、
本当にやばかった、ゲロ吐いて、ゲロ
なんで話しかけなかったの。
いやもうだってそんなわけない、私みたいな女がそのカナ様に会えるわけない。
いやいやいや、あなたもカナ様に負けず劣らず、ね、同世代の女子たちの支持を 集めて成り上がってきた女じゃないですか。
いや本当にやばかったんですよ。もう
ぐしゃぐしゃになってぐしゃぐしゃ
本当に
台本がうちの台本が
すいません本当に、
まあ、いいけど全然それは
すげーやばかった。本当にあれはねもう人生で一番いい日だった。
へー
何より
あれ以上の日はもうない。
ない私にはない、
まあね、いろんな誕生日とか祝ってくれた友達たちが今がっこり肩を落としてると思いますけど、うん、しょうがない、
うん、
それはしょうがないという。
ごめんなさい本当に、ね、
じゃあもう今日は西野カナちゃんの曲をかけて終わりにしますか。
幸せ幸せ。ぜひ聞いてください。
ただねこのくだらねえコーナーをやらないとダメだと。
コーナーあるんですか。
いくよ、
はい
はい、TOD ルネラジ大喜利
ありましたね、
はい、あるんです。これがあるんですよね。毎回アダルト業界セクシー事業者に絡めた大喜利のお題を出させていただきまして、うん、上位作品を送っていただいた方にはなんと東京都民電波局から素敵なプレゼントがもらえるかもしれないコーナーでございますね。
ほうほう。
さあ今週募集していたお題をココミンにちょっと言っていただきましょう、はい、こちらでございます。
セクシー女優とのお泊まりオフ会、夜に行われたイベントに参加者がびっくり、どんなの。
はい、こちらのお題で、募集しておりました。
お泊まりオフ会私もよくやってます。お泊まりオフ会、
お泊まりオフ会失礼、キズポンもなんかそんなのね今度やるわとか言ってましたけど、うんうんうん、ココミンの場合はどんな感じでやるんですか。
私はもう、アウトドアが年に2回やるんですけど、うん、5月と10月にやるんですけど、うん、5月はなんかキャンプみたいな感じでみんなで、山梨とか行って、うん、キャンプして泊まるんですよ。で10月は日本の、まあ博多だったり北海道だったり、うん、そういうところに行って観光して、うん、いろんな体験とかして食べて飲むみたいな。
でそういうのって僕やったことないんでよくわからないですけど、
うん、
どのタイミングでココミンはご登場されるの。
あもう私最初からいます。いいよみたいな感じで
集合から
本当に
バスとか
おしっことうんこ以外はずっと一緒にいますね。みんなと。
いやおしっことうんこって
あとシャワーくらいか。
本当にもう西野カナさんの話の時のあなたと思えない。
ちょっと待ってカナ様と同じ日週にこんなこと言っちゃったらダメだ
だよ
最悪だよ。
悲しんじゃうよ。
ゲロとかも言っちゃった。
本当だよ。全部言っちゃった。意外と向こうは知ってたかもしんないよ。
やだちょっと待って本当好きです。
こうなんかこう楽屋に行くときに後ろにいたからココミン、それ何せココミンちゃんだよ。
あでも確かにツイッターですげえ気持ち悪いことばっか言ってから知ってたかもしんないこいつマジやべえよみたいな。フォロワー多いくせに変なこと言うなよみたいな。い
まあどんな思われ方か知らんけど、うん、すげえファンの子がいるっていう認識はもしかしたらあるかもよ。
そうですね、恥じぬように、うん
ね、
はい、変なこと言いません、ね、おしっことうんこはしません。
それはもうちょっとやめてください本当に、は
い、すいません、
あそうなんや、
はい、
キズポンだってなんか要所要所でみたいな言い方してたよね。
そうなんだ、うん、私ずっと一緒に朝5時まで一緒にいますよ。
あそう好感度高いね。女子とかも来るんだ。
女の子も結構来ますね。
あそれでか、はい、キズポンとか多分男ばっかだね多分ね、そこそこやっぱ違うキャラのね。
どうなんですかね、
さあ、うん、お答えをね読んでいきますよ、
う
ん、
はい、
セクシー女優とのお泊まりオフ会、夜に行われたイベント参加者がびっくり、どんなの。ラジオネームペロリンパパ、
お
今日来ている、
うん、
6人中3人が親族であることを告げられるって、うん、
気まずいなそれ
ね、まあ、このセクシー女優さんも参加者もテンションが下がっちゃう。
本名で呼ばれたりするんでしょうね。
あれあなたも鈴木みたい なんか、ね、みんなそうじゃんみたいな、6人中3人鈴木なんてあるみたいな話になって、
な
おじさんなんだというね。
まずい、ただの親戚の集まりみたいになっちゃう、
ね、親戚で旅行行ってるだけ法事みたいな感じ、
ね、本当の不快ってことですね。いいじゃないですか。
ラジオネーム豆腐小僧、
はい、
セクシー女優とのお泊まりオフ会、夜に行われたイベントで参加者がびっくり、どんなの、うん、アイスバケツチャレンジ
懐かしいものをまたやりました。
今更という、
やったことあります。
おやってない。やった。
いや私心臓止まっちゃうと思ってできないですねあれ。
あいや俺もそっちだわ、びっくりしちゃう、
うん、心臓に悪そうですもんね。
結構芸能人の方やったんで
やってましたね。一時期ちょっと流行りましたね SNS で。
アイスバケツチャレンジね、オフ会に来てもねこんなことはやりたくないということなんでしょうか。さあ、ラジオネームミミズ
グチグチ、あちょっと、こんにちは先生。
いやおかしい
です、全然TBS 送ってくれないんですよ、ぐちぐち先生。落とされてんのかな。
落とされてんじゃない、
つまんねえのか。
つまんないです。
まあそんなの面白いの送って
こ
ない、
こいつも何にでも送るからこれ、うん、先生は、先生、セクシー女優とのお泊まりオフ会、夜に行われたイベントで参加者がびっくり、どんなの。犬の体に猿の脳を移植するパーティーって、ね、クレイジー
気持ち悪い
サイコパス
気持ち悪い。まあでもねミミズグチグチがまず気持ち悪いですからね、
マッド
それ一番びっくりだけどな
はい、以上、はいはい、この3枚のうち、まあ、ココミンがお気に召したやつ、はい、どれでございましょうかという、いや何でもいいですよ。
あ、ぐちゃぐちゃちゃ、ここに住んでんだ。
いや、住所見ない、住所見ない、
ありがとうございます、
はい、喜んじゃうよ、
はい、
あ、ココミンが俺の住所を把握したっていうね、
行くかもしれない、
ね、あいつらもそれだけで興奮しちゃうんだから
決まりました。
はい、じゃあ発表してください。
アイスバケツチャレンジ、
お、
豆腐小僧さんですね。
はい、おめでとうございます。はい、見事選ばれました豆腐小僧には何かしら送っていただけるかもということでございます、はい、さあ次回のお題を決めて終わりにしましょう。
はい、
下にお題候補がありますが、
そうですね、うん、あのパッと見て、はい、私も今10周年なんですよ、デビュー。
ほうほうほう。
なので、うん、セクシー女優のデビュー10周年記念作品、それ誰が見るねん、どんな内容あ、すみません、エコーかかるんですね、ここ、
先に
言っちゃいました、
ごめんなさい、赤坂みたいにうまくはいけない、
すみません、すみません、
素人がやってるから、ね、
いやすみません、これにしましょう。
はい、セクシー女優のデビュー10周年記念作品、それ誰が見るねん、どんな内容、はい、こちらのお題で皆さんご回答を送ってくださいということでございます。さあ、ココミン東京都民電波局のお知らせお願いします。
はい、当たって砕けろ、習っちゃいな、くだまきクレア、いるわけないと、パチッコ、AI 探偵カマなど、オリジナル番組の配信を行っている東京都目電波局、
はい、
番組はツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、うん、ぜひご覧ください。番組の感想などもぜひ公式ツイッターアットマーク TODTOKY を TOD 東京にお寄せください、
はい、
また近日 YouTube 企画も始動とのことで、うん、何やらとにかくあらゆるものを紹介していくという製品紹介のチャンネルを企画中とのこと、うん、こちらは近日チャンネル開設となるようなので、詳細は改めてこの東京都民ラジオ局や SNS にてご報告いたします、
はい、
お楽しみに。
はい、ということでココミンとお送りしております東京都民ラジオ局、残り1週でございますね、はい、来週もよろしくお願いします。以上、東京都民ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です、ヒゲ男爵エマラルイ53世のルネッサンスラジオ偏見オブザイヤー2018。さあ、あなたが日頃抱えている偏見を思いつくままに送りつけていただこうという、まあ何でもありのコーナーでございます。これはだから続いてますね、特にもうリニューアルやめるとかそういうこともなく、かといってむちゃくちゃこうムーブメントを起こすほど盛り上がることもなく、まあダラダラ続いているコーナーという、やんでますね。パーソナリティも作家もリスナーもディレクターもプロデューサーも全員病んでますこの番組は、はい、ラジオネーム来世は朝顔というね、もう人間はうんざりだというね
植物に、
もう人としての性はもう勘弁だというね、来世は朝顔という17歳、17歳の時点でもう来世のことを言うというね若いヤングリスナーです、ね、
はい、
偏見、美容師の男は髪チョキチョキのね、美容師の男はチャラくてやりちんだが美容師の女は一途で付き合い始めてから無職になり悪い男と同棲しがちというね、まあ、ほとんど ドラマの情報だと思いますけども所詮17歳のか、ね、持ってる偏見ですから事実には基づいてないでしょうけどもね、そういうドラマかなんか見たんかな、かわいらしいですね、いいですね、もういつももう おじさんのね、加齢臭漂うメールばっかり読んでますから、若い方がいいです。そうなんです、もうこれとは大違いという、あの本当来世は朝顔よ聞いとけ本当の偏見はこれだラジオネームマリオネットサブローという出ました、大御所が出ましたはい、偏見、幼稚園で大きな泥団子が完成した時
いつの話してるの、
いやもう一行目に泥という字が入っているというね、これが素晴らしい、幼稚園で大きな泥団子が完成した時や巨大なさつまいもを収穫した時に威張り散らしていたやつは20代後半になると愛車やマイホームのでかさで友達と競い合うっていうね いるんでしょうね。これだから現実に基づいてるんですよ。多分近所にいるんです、そうやつが。幼稚園一緒やったやつが今ファッと見てみると、この車とか家のでかさでを自慢してくるというね。いや、よろしくないですね。ブレないのはもう本当にサブローだけなんですよ。サブローは今でも泥団子の大きさやさつまいもの大きさを自慢したい子なんですよね。こんなに大きなさつまいもが取れたぞ。あれ、どうしたのみんな、冷めた車、マイホーム、いや、さつまいもでしょって言った。いいじゃん。それがサブローなんです。はい、ラジオネームミミズグチグチ偏見水野のスニーカーを履いてるおじさんはめちゃくちゃ喧嘩が強いって偏見やな。だからもうナイキでもアディダスでもないのね、水野なんですよあのピース交差させたみたいなやつでしたっけ。水野のスニーカーを履いているおじさんはめちゃくちゃ喧嘩が強いね。最近だからそういう水野のスニーカー履いてあるおじさんにボコボコにされたんでしょうね何名前切ってんだみたいな、なめんな言ってね、ボコボコされたんでしょうけど僕はニューバランスのおじさんですからそんな喧嘩強くないです、はい、ということで偏見オブザイヤー2018でした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。さあ、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君ルネラジ10周年企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っといてください。そしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、9月分の応募もこちらまでです。すべての宛先はメールアドレス、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲの綴りは HIGE までよろしくお願いします。さあ、そしてお知らせですね。私書きました一発屋芸人熱伝、そして、引きこもり漂流記完全版、こちら現在発売中でございます。そしてひっそりと一発屋芸人熱伝の本の帯を考える企画、ツイッター上で展開中ということで、つぶやきはハッシュタグ一発屋漢字帯カタカナでお願いしたいということで、今週もいくつか読んでみましょう。ね、まあまあ、もうでき不できはともかく、こいつのは読んどかないとダメだというね、僕はもう知らんがなっていうね、言葉を浴びせてしまった責任もありますから、スプリングウーマンですね男爵様、 YouTuber になりたい、まあ、これ多分なんか樋口くんのセリフってことでしょうね。男爵様、 YouTuber になりたい、どんなことをするんだい。チャーハンを作ってみた。いや、誰が興味あんねんってことですね。流行ってるんですよ。そうなのかい。あと、チャーハンを食べてみた。いや、誰が興味あんねんってことですね。ものすごく気入れてやってあげてますよ。ものすごく面白なるように。で、ASMR って知らんわ。
咀嚼音ですね。
咀嚼音。咀嚼音のことを ASMR っていうの。ASMR って流行ってるんです。暇人が。40超えて YouTube 詳しくて偉くねえわ。ハッシュタグ一発や帯って書いてますけど
一個も関係ない、
関係ない。だんだんでも面白くなってきましたこれね。
ネタですからね。
さあ、あとは小林、しがみつく醜さもいつかは美しくなる、なんかそれっぽいですね。他人は結果しか見ない、家庭なんて誰も評価しない辛いことをね、ピシャリと言ってくれますね。デブマイナス、フランスの貴族かと思ったら、あ、フランスの貴族かと思ったらヒゲ男爵でした。チクショー、小梅太夫も読んでる一発屋芸人列でおすすめですって
小梅さんが書いた帯。
亜鉛文才ハゼル、爆発の爆でね、多分ハゼル、文才ハゼル、テレビに出ても考えすぎなのか、ろくに爪痕を残さずだんまりを決め込むヒゲ男爵山田が思考思想を初めて解放、渾身のルネサンス。いや、そんなことないわそんなことないわ。どっちか言うたら残す方やわ俺。残さない 界隈では残す方やわ残さない界隈なんかい、とかこれボンゴレのボロジムこいつうっとうしいわ引きこもり漂流記完全版も読んでいただいたということで、給水所という言葉がお気に入りの著者の本ですかっこ引きこもり漂流記完全版にも給水所が出てきます、探してみてねっていじってんじゃねえよなどなどいろいろつぶやいていただいておるということでございます。ぜひ皆さんもご協力ください。さあそしてネタミ男セブン9月の22日土曜日開催、お昼の1時スタートです。会場いつもの新宿ロフトプラスワンさん、前売りは完売しておりますが当日券ちょっと出るかもしれません。詳しくはロフトプラスワンさんかもしくは僕のツイッターでチェックしてください。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガこちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。そしてニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでも、コラムを連載しております。木曜キックス YBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。結構今全国で聞いていただいているような状況なんで、ぜひ皆さんもお聞きくださいと、いうことでございます。もう最後にもう相方の樋口くんが完全にハゲてきたっていうことだけお伝えして、でも完全なる最近薄いなとかじゃなくて、いやだからなんやろ、ずっと頭の上に生まれた時からまあまあ大きめのトロフィー置いてて最近それ取ったんかなっていうぐらいもう すっごいで、本番前になんかワックスかジェルみたいなんで頭ビーって、うん、あいつ今もう刈り上げてるやんサイド、はい、あの可愛らしい頭にしときゃいのに、うん、オス出して、あの刈り上げってオスやからな、あれオスの部分出してもうて刈り上げてもんでもうベターってこうなでつけんねんけど、ベターって後ろの襟足のとこまで髪になでつけて、髪から手がスッて抜けた時両手に髪の毛だらけあんな悲しくて怖いてあんな悲しくて怖いて俺初めて見ました。指の股から髪の毛がブワーいや悩んでるはずがないですけどね頭はげてきてるでしょ、で衣装がもうずっと同じ着て衣装汚いでしょ、で靴ボロボロでしょ、でワイン飲みすぎて歯が歯色つき倒して歯汚いでしょ、ボロボロなんすよ。で普通にもうあの人俺より2つ上やからもう顔もシワシワになってきてるでしょ、全く綺麗なところがない、ちゃんとした方がええで、せめて衣装だけでも買え言うて綺麗にし、なんやった半分お金出してもええからぐらい言うたんすよ。とにかく頑張らないと事態は好転せえへんからやろうほんまに。これがちょっともうその営業の仕事とかでやる気ない、笑い取る気が全くないのはもうええよ、もう今までも言うてこんかったけどずっとね何年も、今日はだからこれだけ言う、衣装きれいにして頑張ろう、何か頑張ろう。でその2日後樋口君のツイッター見てたら、皆さんフェイスブック始めましたって載ってました。頑張ってるなと思いながらやり方がわからないのでしばらくはリアクションできませんがって書いてましたぜひ見てあげてくださいということで、今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝ですね、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、そういうものをですね心を込めて読み上げさせていただいて、ほこほこしようという、あったかい気持ちになろうという、そういうコーナーなんですね。長いんで今日はもうスッと行かせていただきますね、申し訳ないですけども。ラストメッセージです。ラジオネームがっかりパパ、はい、背景いとこの S さんへ、はい、いとこの S さんへ、いとこっていうのはちなみに、自分のお父さんとかお母さんの弟とかお兄さんの子供兄弟の子供ですね、いとこの S さんへ。S さん、僕の父の葬儀の際は大変お世話になりました。お父さん亡くなりはった、手伝いに来てくれたかな、わからんけど、僕の父は生前から完全なる変人で、万引きや、お父さんが ま、万引き家族いう映画もあったぐらいやから万引きや飲酒運転障害かっこ加害も被害もって害を加えた方も被った方もということですね。障害など日常茶飯事で近所では有名な鼻つまみ物で嫌われていました。まあ、そりゃそうやろね。そんなんやったら父が急に他界してしまい、喪主は本来は母が行うはずですが、母は度重なる父からの暴力のせいか、そういうこともやってて精神的におかしくなり、喪主は務められないので長男の僕が喪主をやることになりました。当時僕は27歳。喪主はやったことないし、いやそりゃそうやろそんな頻繁にやることちゃうからね。葬儀の常識やマナーなど一切知らなかったのであたふたしていました。若いからね、その時27やから、いろんな手続きや葬儀の準備であたふたして、まして僕には第一子がお子さんが生まれたばかりだったのでね、お父さん亡くなったら子供生まれたというね、怖いよね、これ親父ちゃうんかいうね、タイミング的に生まれ変わりやって嫌やなというね。これから万引きや飲酒運転障害かっこ加害も被害もって鼻つまみ物になるという運命ですからね。絶対そういう噂してる親戚おるよね、あれはお父さんの生まれ変わりよっつって、そうですね。大志が生まれたばかりだったので目の前に急に、そうやね、やらなくてはいけないことが山積みになった僕はパニックを起こしてしまいました。しょうがない。そんな時にエソさんは、おお、父の葬儀の段取りや準備を手伝ってくれましたね。ええ人やん、大変感謝しております。 S さんは近所の知り合いの葬儀屋勤務の男性を紹介してくれて、一緒に葬儀の相談をしようと導いてくれました。いとこやんかね。他にもこれなんですか、リンポって書いてますけど、隣の保険の方、リンポ、リンポへの挨拶やお寺の紹介まで、もう全部やん、ご同行してくれましたね。あの時僕は S さんが神様に見えました。ところで S さんに質問があります、僕も S さんみたいになるにはどうしたらいいのかみたいなことなのかな、分からへんけど、ところで S さんに質問があります。 S さんが紹介してくれた葬儀屋の Y さんに請求された領収書に載らない費用50万円とは何ですかY さんと S さんと僕と僕の身内一同で葬儀の相談、段取り費用などの話をしている際、 Y さんと S さんは気がついたら僕の身内全員を部屋から出して、 Y さんと S さんと僕の3人だけが部屋にいる状態を作りましたよね。まあまあ、それは自分ね、がっかりパパなんか疑いすぎちゃう。でもそう、喪主やねんから責任者やねんからね。Y さんと S さんと部屋から出して、 Y さんと S さんと僕の3人だけが部屋にいる状態を作りましたよね。そしてその場で領収書に載らない50万円を2人してY さんと S さんが、いとこの S さんが2人して僕に請求してきましたね。僕は前述の通りパニックに近い状態だったので、わけもわからずその場でその請求を飲んでしまいました。はあ、しかもあなたたちはその50万円の請求をする前に、葬儀屋勤務の私だから優待で安く済むんだよとか、やたらこれ何ですかこれ、あのアパレルで社員さんが服買うとき割引みたいなことですかこれは、とやたら恩着せがましく言ったり、これも後で冷静に考えたときに気づいたのですが、マルチ商法でよく使われる心理術、括弧簡単もしくは当たり前の要求をして対象者にイエスを連呼させると、最後に理不尽な要求をしてもイエスと答える確率が高くなる怖え少し騒がしいところで商談勧誘するとイエスと答えやすくなるなども駆使していましたよねお前もなんやねんって感じやけどね。あの50万円ってやっぱりあなたたちのポケットマネーですか。僕はそれに気づいてから人間不信になりました。S さんはいつもニコニコしている人なのでギャップもあり、とてもショックでした。ところで S さん、あなた農家を営んでいますよね。お、最近あなたが出荷している野菜売り上げ落ちてませんか。僕は S さんからされたこと一生忘れません。
どういうこと。
地元の掲示板サイトにあなたが生産した野菜の悪口やありもしない不備や不具合品を捏造した写真をアップするのが最近の僕の趣味です。 いや、お前が悪いやないかこれ犯罪ちゃうのこんなあなたの野菜は地元の農産物直売所に顔写真と名前付きで出荷される品物が大半を占めているなんて仕返しを考えている僕には願ってもいないチャンスでしてあれでしょ、だから何々さんが作りましたっていうね、うん、でそれスーパーで見たらちょっと高いやつやだからね、成城石井とかで見るやつや、これ見たらあ安心や、顔が見えるから生産者のとね、優しそうな笑顔の、それの悪口を書いてんの自分。僕ばかり不幸にさせないでね S さん、あなたも必ずこちら側に引きずり下ろしてみせますそんなにあなたの野菜の売り上げ低迷とあなたが一生独身でいることを願っていますそれでは S さんお元気で、お体ご自愛くださいお前が言うないやちょっともう後味悪いわこれ。これだってまあ、がっかりパパね、送ってきてくれても、だからあの大志も生まれたね、お父さん亡くなりやった時にお子さんもいらっしゃるようやから、こう忠告しとくけども、そんなんやったらあかんで、なんぼ腹立っても。うん、え、あお前お父さんの血引いてる鼻つまみものと、もうその辺にしときだからね、うん、もう やってしまったらしょうがないから、うん、多分それ自分がやってることの効果ちゃうと思うで俺普通に不景気とか、普通にほんまにちょっと美味しなかったとか、うん、そういうことやと思うよ。あるいはもうその S さん自身がいろんな日頃のあれでもう結局評判落としてるとか、そう自分のやつは関係ないから、もうやめなさいそれは。これだって俊光くん犯罪いっちゃうのこれね。えまあまああんまよろしくないよね。
よくはないでしょ
うね、うん、でほんまよ、うん、俺もうこれ以上やめへんやったら噂の東京マガジンに投稿するからこのままこのメールを封書に入れてそのまま送るわ、ね、現場行かない、これどう思います言うて、
これ地元のね、うん、掲示板サイトレベルだから、これ以上はもう
またもう清水邦明さんいらっしゃるよそこにね、もう調べられたらもう一発で終わりやからね。お願いしますよ、ほんま。はい、ということでラストメッセージのコーナーでした。